明けましておめでとうございます。1月6日木曜日、今年最初のななこチャットラジオ木曜日です。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由香がお届けしておりますななこチャットラジオ木曜日。本日は第1木曜日ということで、 TWM プロジェクト代表時田康弘さんをゲストにお迎えして、スタンドバイミーのコーナーをお届けいたします。時田さん、明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。こちらこそ、
本年もどうぞよろしくお願いします。
先ほどオープニングでね、虎のお話をしたんですが、なんと時田さん、虎年ということで、
いやもうオープニングから讃えていただいて本当にありがとうございます。
おめでとうございます。
はい、
通りでパワフルなわけだ。
あ、そうですね、僕の周り見てもやっぱり虎年の人はパワフルな人多いですね。
いや、だって1日に千里を往復するんでしょ、うん、
いやその思いはねあると思います。実際物理的に無理かとは思
いますね、でもそれくらいのこのパワーとスタミナがあって、うん、そして非常に愛情深いという、う
ん、あ、そうですね、うん、人情にやっぱりすごくね長けた人多いですね、僕の周りにもね。
素晴らしい、あやからせていただきます
いやいや、あの愛に情をつけないようにっていう、逆にね情を外さないといけないぐらい本当に情に深い人が多いかなとは思いますけどもね、だから同級生ね、僕の高校時代の同級生なんかは男子校みたいなもんだったので、全校で女子が2人しかいないという学校だったもんですから、
非常に少ない、
やっぱりこう熱いやつばっかりでね、今も未だにあのお付き合いさせていただいてますけど、本当になんか1回の人生楽しみきるぞみたいな、そういう人多いですね、僕の中にはね。
いいですね、なんかすごくパワフルですね
うん、うん、そうですね、
いや素晴らしい、はいはい、さあそんな時田さん、今年の年末年始はどのようにお過ごしになってたんですか。
あ、ですね、ずっと仕事してましたね。あの仕事が趣味なので、
うん、
趣味というか、あの勉強、自分のねあの新しい分野のちょっと勉強したりとか、うん、本を読んだりとか資料を集めたりとか、もうそれ三昧でしたね。僕はテレビ見ないので、ですからずっと本を読んだりそんな感じでしたよ。
そしたらゆっくりはされてなかったんですか。
うん、ゆっくりしたいと思わない、まあ、それが虎の特性ですから、
ね、それが虎ですね私は牛なのでね、まあ、牛の人がみんなそうじゃないかもしれないですけど、くっちゃねくっちゃねしてました
あ、そうですね、うん、この年末年始はやっぱりいつもと違う年末年始にしようと思って、
うん、
おせちもせず、
うん、
本当に今まで通りのペースで1日1食半みたいな感じで、
うん、
やりましたね。
じゃ特別にこう年末年始らしいことはせず、もう割と通常の、
そうですね、大晦日の夜、まあ、あの鍋にそばとか麺を入れる、そばの代わりに麺を入れるで年明けは、鍋に餅を入れるそんな感じ、
ちょっと雰囲気だけ味わって
そうそんな感じです。
はい、ありがとうございます、はい、それではここで一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。ななこチャットラジオ木曜日、ここからの放送は京都舞鶴からギフトをお届けして60年、ギフト館富士善の提供でお送りします。私永野由香がお届けしておりますななこチャットラジオ木曜日、毎月第1木曜日は TWM プロジェクト代表時田康弘さんをゲストにお迎えして、スタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さあ今日もね、時田さんに新年一発目のゲストとしてお越しいただいておりますけれども、はいはい、虎年の時田さんにお越しいただいておりますが、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。年末からですね、コーナーが新しく、コーナーというかコーナーの中の、
はい、リニューアル、
はい、リニューアルになりまして、
ね、はい、しましたね、
生きがいへの課題 Q&A と、はい、そうですですね。でこの日常の中で体験する悩みとか人間関係のトラブルなどはすべて私たちが今回の人生で予約しておいた課題ということなんですね。はい、でこの、ね、一人ではとても乗り越えられそうにないような壁であったとしても、そこには必ず乗り越えるための鍵が隠れていますということで、その鍵と鍵穴を見つけるお手伝いをさせていただければなということで、この企画が始まりまして、
はいはい、
始まりました。リスナーの皆さんからメッセージを、うん、はい、募集させていただいております。
来てますか。
してます。
あ、よかったなかったらどうしようかなと思ったんですけど、
ありがとうございます。本当なかったらもうこのコーナーできませんから、ね、
いやもう掛け合い漫才とかなんかでもいいかなと思いながら、
そうですね、なかったらなかったでなんか喋りますけど、はい、嬉しい、今日も来ております。
よかったです。
ありがとうございます、
はい。
あの前回ねメッセージを送っていただいた小学校5年生の翔太くんなんですけれども、うんうん、
はい、
なんかねまた
続きが、はい、続編が、はい、
ありまして、
どうぞどうぞ、どんな内容ですか。
そしたらちょっとこちらからご紹介させていただこうかなと思うんですけれども、はい、あ、前回ねその僕は学校が好きじゃないので、うん、学校にその、うん、休むことが多いです、うん、というようなメッセージをくださった方なんですが、うん、そのメッセージに対して時田さんが、うん、じゃあその学校の先生だったり親御さんだったり、うん、なんで学校があるのということを質問してみたらどうですか、うん、というようなアドバイスをなさっていましたね、はいはいはい、でそれに対して翔太くん、僕は学校が好きじゃないから先生になぜ学校や宿題があるのかを聞いたんですって。
おー、すごい素晴らしい、もうそんな子がいっぱい出てほしいです。
すごいですね、うん、行動に実際に移されて素晴らしい、うん、すごいすごい。そしてお母さんからもねちょっとこの隅っこの方にメッセージがあるんですが、うん、なぜ学校があるのという、ね、質問に答えてくださり息子はとても喜んでいました、うん、ありがとうございました、うん、ということで、
よかったよかった、
嬉しいですね、うん、親子で今日も聞いてくださってるといいんですけれども、ありがとうねでね、この質問をして先生が、
はい、
お答えになったことなんですが、社会に出た時に学校に行っていなければ困ることもあるし、うん、人とのコミュニケーションの経験が少なくなるから、
うん
ということだそうです。そして、うんうんうん、なんで宿題はあるのという質問に対しては、うん、答えてくれたそうなんですが、うん、忘れたみたい
でということは、うん、記憶に残らないほどなんかインパクトのない答えだったんですかね。どうなんでしょう。
いや、そういうことなんじゃないですかね。で、あのお母さんのメモによりますと、うん、息子さんはなるほどとまではいかなかったようですが、うん、まあ、そういうこともあるんだなと思ったと言っていたそうです。はい、なの で,
う、う
ん、ちょっとあんまり記憶に残らない答えだったのかな。
いや、その時の、ね、先生の表情とかなんか横で見てたかったですけどね。
見てたかったですね。
こう何を聞くんやみたいな感じでね、うん、どうなんでしょうかね。僕もあの、教職員にあの学校の先生、小学校中学校の先生とご縁があったら必ずこの質問をするんですけれども、うん、子供からそういう質問されたらどう答えますかって、うん、大体皆さん同じような答え、それなぜかというと、うん、一つは学んでいることがどれぐらい分かっているかを確認するため、
うん、
っていうふうにおっしゃいますね、大体の場合はね、うん、いや僕分かってるからいいよって子供が言う場合もありますよねみたいな、うん、で宿題はない方がいいって思ってる先生もいるのも事実です。
あ、そうなんですね、
ですからなくしていこうと思ってるっていう先生もいらっしゃいます。
へ、
いろんな方とこう関わる中でやっぱそういうふうに、うん、でノルウェーとかスウェーデンの学校は宿題一切ありませんから、
うん、
でそういった事実も知っていただくことによってちょっと考え方が変わっていく、なんかそこにね、ゆっかさんの以前やってらっしゃったベッキーの呪縛であるね、うん、こうあるべきを外していく先生が増えていってほしいし、うん、そのきっかけとなるこの子どもさんからのアプローチ、ね、やっぱり納得すればするんですよ、
うんうん、
で僕らもそうじゃないですか、なんか納得できないことをなんか力関係でやらなければならないって
全然やる気起きないですよね。
そうでしょ、うん、モチベートされてないものをやったって仕方がない、これはもう脳科学でも証明されてますから、
うん、
で小学校で学んだことをだいたい4年生5年生ぐらいまでのことが分かってたら、うん、生きていけるって言われてるみたいですからね。
へー、
あ、それでね、面白い話いいですか。
いいですよ。
あのね、僕の世代、僕37年生まれ虎年なんですけど、
はい、
小学校の時鶴亀山っていうのがあったんですけど、ゆっかちゃんなかったでしょ。
いや、聞いたことない。
ないでしょ、
うん、
でこれは中学行くと 連立方程式って言ってね、
うん、
鶴は足が2本、
うん、
亀は足が4本あります、
うん、
ありますよね、
うん、
で、今鶴と亀を合わせた足の本数が36本ありました、うん、さて鶴は何匹、亀は何匹でしょうかっていう問題、
うん、
これを鶴亀算って言うんですけどね、
うん、
これ方程式にすると、
うん、
2a プラス 4b イコール36、
うん、
ってことになりますよね、
うん、もう分かんない
僕はだから小学校の時にね、この算数でこんなわけのわからない問題作ったやつ誰だと思って、僕は実は腹が立ちました。小学校 絶対しなかったです。
あ、しなかったですね。しなかった。鶴亀さん
拒否。こんな意地悪な問題作るやつの気が知れない。で中学行って方程式があって、うん、これやんって、これで答え出るやん、小学校からこれ教えたらいいのにって思ったのが実はあったんですけどね。僕はそういう経験をいっぱいしているので子どもたちの気持ちがすごくよく、うん、
なるほど、
分かるんですね。
もう時田さんはやらないって決めたらやらないタイプだったんですね。
気持ちが動かないんでね。
ああ、もう動かないですよ ね、
うん、だから親にどんだけ、僕は DV の家庭育ちましたけども、うん、絶対やらなかったですね。裸でパンツ一丁でよく外に掘り出されましたけども、だから僕はそういう今のお子さんのようにね、翔太くんのように、うん、納得いかなかったらしないっていう子がいっぱいいてほしいです、僕は。なんかそれをおざなりにして、なんかね、お父さんお母さん喜ぶからっていうのは あるんですけどね。でなんかもやもやもやもや持ちながら、そして中学になってそれが爆発するっていう子も実はいっぱいいるんですね。それが高校になって爆発する子もいますし、大学になってまた社会人になって爆発する人もいっぱいいるんですよね。だからぜひ今回のこのエピソードも通じて、子供がなんか我慢してないか、でまた聞いてらっしゃるリスナーのあなた自身も我慢してないかっていうのをね、ちょっと内観、自分の中を見つめてほしいんですね。でこれは今僕はマインドフルネスっていうワークをずっとやってますけど、クライアントにその自分の中にモヤモヤ感、ワクワク感、どんな今感じ、これ常に問いかけるっていうことが親御さん特にね、やってらっしゃやっていただきたいなと思いますね。
いやー、翔太くんいかがでしょうか。ね、続きのお手紙をいただいてありがとうございました、うん、はい、さらにね、今日は時田さんからこんな風にメッセージいただきましたけれども、はい、うん、子供が何か我慢していないか、うん、これ親御さんに対してのメッセージですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、そういう風な視点で子供たちを見て、うん、でもしね、いつか爆発するんだったら早い方がいいですよね。
そうです、うん、今のうちになんかモヤモヤしてるとか親御さんが聞いてあげるといいと思うんですね、うんうん、しんどくないって、体がしんどいだけじゃなくて、で不登校の子たちってやっぱり体に出ます。いよいよ行けなくなるとお腹が痛い、親はやっぱり嘘ついてるかと思っちゃったりするじゃないですか。で行かなくてよくなったらケロッとしてる。ひどい人なんか本当熱本当出ますからね。
心当たりある
でそうでしょ。
はい、はい、
これは全部医学的に証明されてることなのに、うん、そのベッキーですよね、ベッキーの呪縛で行くのは当たり前って、いやいや何、誰が決めたのそれって。
そうなんですよ、
うん、だからそこをね、ぜひこのラジオを聞いてらっしゃる皆さん、あなただけじゃ、あなたのご家庭は OK でも周りに絶対いるはずなんですよ。そこで苦しんでる親御さんが、お子さんだけじゃなく親御さんもね、苦しんでらっしゃると思うので、やっぱりちょっと耳を傾けてそういうトークがね、ディスカッションができるといいですよね。
そうですね。
いや、この企画やってよかったな。
いやー、嬉しいですね。こういったメッセージ、うん、本当に実際に子どもたちから送っていただけるというのはすごく嬉しいことです。舞鶴、うん、市内もね、明日から始業式3学期が始まりますけれども、もしかしたら今日ね、すごく憂鬱な気持ちで過ごしてるお子さんたちもいらっしゃるかもしれませんけれども、
明日の朝起きた時にね、もともとしてたら、それはすべてメッセージです。お父さんお母さんぜひ心を開いて、あ、行かなくていいよ、しんどかったらって言ってあげてください、ね、いやこれちゃんと行かせなかったらろくな子にならないっていう愛はあるかもしれないですけど、まあ、大丈夫です。僕何十人何百人っていう子供さんたちと関わって、やっぱりここをちゃんと、家が外で戦ってますからね、学校で子供たちは、家がやっぱりそのホームグラウンドですから、やっぱりそこでまた緊張しないといけなかったら行き場ないですからね。
居場所なくなっちゃいますよね。
そうなんですよ。僕なんかそうでしたからね、家にも居場所がない。だから学校が楽しかったですからね、僕はどっちかというとね。
あ、逆にね、
はい、家帰りたくないって感じでしたけどもね。
はい、なのでね、そのお子さんの、ね、学校で戦っているっていうこともちょっと想像していただいて、じゃあ家ではどういうふうに接するのがこの子にとって一番いいのかっていうのをね、ちょっと考えながら接してあげるといいんじゃないかなというふうに思います。
はい、
はい、そしてね、もう一通いけるかな、
はい、
今日、
はい
はい、また男の子からのメッセージなんですけれども、
いいですね、ありがとうございます。
白猫大和さん、中学校2年生、はい、ということです。初対面の人に自分から話しかけることができない、
あ、なるほど、
というシンプルな一行のメッセージなんですけれども、
男の子ですね。
男の子です。
それが相手が女の子なのか男なのか、男の子なのかにもよりますけども、どちらでもいいです、その人にまずは興味を持つことです。
あ、なるほど、
で特に なんか持ってるものとか履いてる靴とか何でもいいんですよ、うん、なんか目に入ったその目に入ってきた事実をそのまま、うん、あなんかかっこいい靴履いてるねとかね、そしたらそれ言われて嫌な、な何俺の靴褒めるんだお前はとかって怒る人は多分いないと思うので
いやいないと思う、
うん、でそこから、うん、いっぺんそういう風に褒めてあげるっていうかね、思った通り、うん、あ素敵っていうのを言ってあげると、なんかそこで笑顔が出て心が開くんですよね。
確かに、
うんうんうんうん、ですから僕も初対面の方には必ずやりますね、第一声、うん、あなんかシュッとしてらっしゃいますねとか素敵な眼鏡ですねってね、
あ、なるほど、
何でもいいんです、
うんうん、
事実をしっかりとこう、事実ですから嘘じゃないのでね、
うんうん、
それに対してストレートに感じたことを言うって、
うん、
で間違っても何そのメガネとかそういうのを言わないようにいるでしょ、でもそういうことする人、
あいます ね、
ね、うん、いきなりこうテンション下がるみたいなね、まあ、身内に一番多いかもしれませんね、うん、そういう人はね、
髪切ったん前の方が良かったよ、
そう、そういうことです、気づいてないそういう人は大抵ね、
あなるほどね、
だから自分に厳しい人は人に優しかったりします、
うーん、
基本的に、まあ、全てがそうじゃないですけれども、
うん、
まあ、すごく自分に厳しいのかもしれないですよ、その今の男の子はね、すごく厳しく育てられてるかもしれません、
うん、
だからその相手がこうどう返してくるかが怖いとか、
あなるほど、
うん
うん、
そういったこれはもうしっかりとお話をしないとね、大体5分ぐらい話したら大体わかるんですけれども、
うん
うん、どんな それまでの過去記憶があるかっていうことに全て関わってきます、
うん
うん、で赤ちゃんとか 1,2 歳の子供を見てたらわかるじゃないですか、
うん、
なんか相手がどう返してくるかわかんないからよう喋りかけみたいな赤ちゃんとか子供いないでしょ
いないいないいない、
だーとか言いながらいきなり行くでしょ、
確かに初めての人でもこう、ね、手伸ばして、
うん、
握手しようみたいな、こういうね、
そうなんですよ、
ジェスチャーしてくれたりもして、そうそうそうそう、
でなんかちょっと目が合った時でわーとかってやるじゃないですか、でこれが知能がついてきて、その人見知りっていうのがねする子もいますけれども、そうなる前はそうですし、でまた保育所行くような、ね、2歳3歳になっても、
うん、
人見知りの時代超えてから関わり方ってすごい上手ですよね、
上手、
うん
うん、
で不可抗力でちょっとコツンってやっちゃったとか、なんか人のおもちゃをね奪い取ろうなんて気はないけれども、可愛いと思って持ったらなんか結果的に取り上げたことになっちゃって、
うん、
取られた方が泣いちゃうとか、
うん、
そんなことは当たり前のことにはであるわけですから、
うん、
で何で泣いてるのか分かんないってね、悪気ないから、
うん、
でそんなこといっぱいあるわけじゃないですか、だから結局その声をかけるのが怖いっていうかね、
うん、
そのいまいち一歩踏み出せないっていうのは何かの過去記憶は必ずあるんです、
うん、
うん、でこれもさっき言った内観になるんですけどね、なぜ喋れないの、うん、って自分に問いかけると出てきます言葉が、
へ、うん、そしたらこのねまず白猫大和さんは、
うん、
このま、初対面の人に自分から話しかけることができないというお悩みでしたけれども、まずはその相手の方に興味を持って第一印象を褒めるということですね、うん、
でそれさえもできないときは、うん、にっこり笑う、
あーにっこり笑う、
うん、口角を上げるというだけでも、笑おうとしなくていいです口角を上げるだけでもいいです、これがまずできるかどうかですね、
なるほど、話しかけることもちょっと怖いというか、うん、緊張してしまうという時は、うん、もう微笑むだけで OK、
そうです、そうです、目があったら顔がね、顔と顔があったらにっこり笑うって、ここから始めていくとだんだん慣れていきます、
あ、
人ってそんなに怖がるもんじゃないんだって分かってきますから、
うんうんうんうん、
一度チャレンジしてみてください、またねやってみてどうだったか教えてもらえたら、またね続けて、うん、なんかラジオで公開文通みたいになりますけど、
ちょっといいですよね、
いいですね、うん、
はい、ということで参考になりましたでしょうか、はい、白猫大和さんメッセージありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
もしね話しかけるのもちょっとためらってしまうときは、うん、まずはにっこりと微笑んでいただけたらなと、
う
ん、
そうですね、
そこからまた何かが始まるかもしれません、はい、
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております七子チャッタラジオ木曜日。
毎月第1 日曜日じゃない毎月第1木曜日は TWM プロジェクト時田さんをお迎えしてスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。ということで今日もねメッセージご紹介させていただきましたが、あの他にもね、いただいておりますので、また順次ご紹介させていただけたらなと思います、はい、そしてね今回のようなメッセージあのもしありましたら、うん、ぜひぜひ送っていただけたらなと思います、うん、そうですね、うん、宛先は、メールの方は fm@775maizuru.jp、はい、ファックスの方は 0773-77-0124 番、スタンドバイミーのコーナー宛てにね、はい、ラジオネームを添えて送っていただけたらと思います、はい、お待ちしております、はいはい、待ちしてます。さあそして毎月恒例の、はい、寄り道マルシェがありますかね、
はい、毎月恒例のね、町おこしイベントということで久美浜でさせていただいてるんですけども、今まではね温泉 の出ない、ね、寄り道温泉っていうね、うん、寄り道温泉サロンっていう名前でやってますけど、去年からあの日だまりっていうね日だまりサロンっていう、この、寄り道マルシェをやっているところが、うん、まあ谷という地域なんですね。久美浜町谷、うん、でその隣に島というあの地域があって、そこにももう一人もう一方、うん、ご自宅を改装されて リノベーションして、そこでもサロンをすることになりました。
地名が素敵ですね、
うん、谷とね、島、うん、ということでね、で、寄り道マルシェが、毎月第1日曜日で固定となりましたので、
はい、
まあ、今回はね今回も第1になるのかな、1月9日今度の日曜日、朝10時から夕方ある、4時までということで、で今回はですね、オブリガードさんっていう、田島からいらっしゃるんですけどガーデナーがいらっしゃって、前回は多肉ワークショップとかして、僕も実際多肉でもりもりの多肉 あの今この玄関の中をベランダで元気にあのね、うん、あの毎日、素敵な顔を見せてくれるんですけれども、そういうワークショップとかもあります。で今まで通りのねボディケアとかねあのメンタルケアもありますけれども、あとマリリンランチというのがねちょっと言ってなかったんですけど、マリリンさんっていうね、うん、あの女性がね、この方宮津の方なんですけども、とても美味しいね鍋焼きうどんを、
うわ
あと天ぷらとかね、もうみんなほっこりしてそれだけ食べに来ても全然いいんじゃないかと思うぐらい盛りだくさんでやってますので、またお越しいただければと思います、
はい、
でそれから隣 の、その島という地域でね、こちらが、日だまりマルシェということで、うん、サロンの名前日だまりという名前でお付けになられて、でこちらが、第4日曜日23日ですね、うん、で時間帯は同じく朝10時から夕方4時まで、でこちらも我々も参りますし、こちらでもちょっとねメニューは変わりますけれども、そういうランチも用意されてますし、でこの日に、無料オンラインセミナーの母体となる日だまりお茶会っていう名前で、純子さんのねみんな違ってみんないい発達天才、まあ、世間では発達障害って言いますけれども、うん、そういう、ハンデキャップを持ってるお子さんをお持ちの、お母さん方に向けて励ましのね彼女はその支援学校とかでもねエキスパートですから、そういうお子さんたちの話をまたやってくださいますので、オンラインでも見ていただくことができますから、ぜひお越しいただければと思います。
はい、ありがとうございます。今ね寄り道マルシェ日だまりマルシェ2つのイベントご紹介いただきました、はい、そしてオンライン講座もあるそうですね、
はい、今言ったように子育て応援講座ということで、シャーマン純子先生のみんな違ってみんないい、これがね今の23日の1時半から3時まで90分間、この発達障害とダウン症をね実際に4人のお子さんをお育てになった彼女の経験を生かして、うん、まあ、寄り添うようなお話をしていただけるということです。でこれもすごく好評でね、今回で4回目になるのかな。でもう一つが無料オンライン講座、こちらが 私がやっております生きがいの人生のヒントということで、ライフスタイルセミナーという形で、これもオンラインで、毎月第1、第3土曜日の夜8時から90分間、僕が学ばせていただいた超一流の億万長者から聞いたいろんな生き方というかあり方というのを、まあ、いろんな角度でお話をする。この前の正月は、元旦にやったんですよ。
お
でお年玉、講座みたいな形でお金の ブロックの外し方っていうのをやらせていただきました、うん、まあ、そんな形で面白い格好やってますので、はい、ぜひご参加いただければと思います。
はい、ありがとうございます。でこういったさまざまな企画は TWM プロジェクトさんの公式 LINE で、はい、発信されているということですので、はい、ぜひ興味のある方はね、お友達登録していただけたらなと思います、はい、
お願いします。
あとは FM マイズルの、Facebook ページにもリンク貼っておこうかなと思いますので、はいはい、ありがとうございます。興味のある方はチェックしてください、はい、そしてこのスタンドバイミーのコーナーなんですが、毎回ポッドキャストに上がっております、はい、こちらは FM 舞鶴のホームページからポッドキャストというところをクリックしていただきますと、過去の放送分ですね、うん、
全部見れますね、
はい、全部聞けます、はい、聞けますね、はい、いつでもどこでも何度でも再生していただけますので、はい、よかったら興味のある方はね、聞き直していただけたらなと思います、はい、ということでね、今年も時田さんにお越しいただきまして始まりましたが、はい、スタンドバイミーのコーナー、
はい、今回もね、年の一番に来れたということで本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございます。今年も
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。また来月第1木曜日にお会いいたしましょう、はい、本日のゲストは TWM プロジェクト代表時田康弘さんでした。